皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週も量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。
トロイさん、今週も最先端の量子コンピューターニュースをたくさんご用意しましたね。どんな話題が飛び出すのか、今からワクワクしています。
そうですね、スージーさん。今週も様々な角度から興味深い進展がありました。いくつかピックアップしてご紹介しましょう。D-WAVE がアドバンテージ2量子コンピューターをフロリダアトランティック大学に設置しました。英国も量子技術の商業化加速に大規模な投資を表明しています。量子圧縮プラットフォームを開発するQマターが資金調達。インテグレーテッドコンタムテクノロジーズは AI システムのセキュリティを強化。ポスト量子暗号リーダーシップで Q セキュアが受賞し、エントラストと IBM も量子安全なセキュリティへの移行支援で提携しました。量子コンピューティングエコシステムの現状分析ではハードウェア、ソフトウェア、セキュリティの多岐にわたる進展が報告され、商業化の歴史も紐解かれています。量子コンピューティング市場の投資展望では4Q が収益リーダーとして注目され、DARPA との契約獲得など戦略的ポジショニングも分析されています。JSR コーポレーションのような量子材料分野の企業も公開企業リストに名を連ね、トポロジカル量子ビット誤り訂正に関する特許動向も注目されています。量子コンテクスチュアリティが量子誤り訂正の鍵となるという基礎研究成果や、JST のネットワーク型量子コンピューター開発構想も発表されました。早稲田大学は量子アルゴリズムを用いた複雑系材料開発の加速を実証し、材料科学への応用も一歩進んでいます。
わあ、今週も本当に盛りだくさんですね。これらのニュースから、どんな業界動向が見えてくるんでしょうか。
全体としては、量子コンピューティングが研究開発段階から実用化、そして商業化へと急速に移行していることがうかがえますね。特に、セキュリティ、スケーラビリティ、そして人材育成が今後の注目ポイントでしょう。
なるほど。セキュリティ、スケーラビリティ、人材育成ですね。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは、量子コンピューターによる暗号解読とポスト量子暗号への移行についてですね。Q デーが予想よりも早く来る可能性があるというのは、かなり衝撃的です。
そうですね、スージーさん。Google Quantum AI チームの研究で、楕円曲線暗号を破るために必要な量子ビット数が以前の推定より少ない可能性が示唆されました。これは Q デーの到来が早まることを意味します。
それって、つまり、ビットコインやイーサリアムなんかも危ないってことですか？現在のセキュリティの根幹が揺らぐというのは、本当に深刻な話ですね。
その通りです。IBM や Google のハードウェア進化と量子アルゴリズムの改良が加速し、各国機関や NIST はポスト量子暗号、PQC への移行スケジュールを具体的に設定し始めています。
PQC への移行は、業界にとってどんな意味があるんでしょうか？新しい暗号に変えればいいという話ではないですよね。
技術的な課題だけでなく、多大なコストと時間、新たなスキルセットを必要とする大規模なプロジェクトです。企業や政府機関は、情報資産を量子攻撃から守るための対策を急ピリオドで講じる必要があります。
なるほど。早期に PQC ソリューションを導入できる企業が、将来的な競争優位性を確立するということですね。これは、待ったなしの状況ですね。トロイさん、次は投資家目線で、量子コンピューティング関連株式の動向についてですね。どの企業が注目されているんでしょうか。
量子コンピューティング市場は2035年までに年間720億ドル規模に成長し、2030年には広範囲な利用が期待されています。記事では、イオン Q、D-WAVE、そして NVIDIA の3社が注目されています。
それぞれどんな強みを持っているんですか？イオン Q は純粋な量子コンピューティング企業として最有力とありますね。
イオン Q は高い精度が特徴のトラップドイオン技術を基盤とし、1万量子ビットシステムの構築計画を提示しています。D-WAVE は量子アニーリングに特化し、特定の産業応用分野で地位を確立しています。
NVIDIA もこの分野で活躍しているんですね。グラフィック処理の会社というイメージでしたが、量子業界にも関わっているのは驚きです。
NVIDIA はハイブリッドコンピューティング向けの NVQLink、CUDA ソフトウェア、 そして量子コンピューティングの精度向上を支援する AI モデルなどで、強力なパートナーとしての役割を担っています。インフラ提供という側面が強いですね。
量子コンピューティングはまだまだ発展途上ですが、投資家にとっても魅力的な市場になってきているんですね。リスク管理が重要という話も納得です。トロイさん、今度はオランダのスタートアップ、グルーブクオンタムのニュースですね。1600万ユーロもの資金調達に成功し、チップ製造を加速するとのことですが、どんな技術を開発しているんですか？
グルーブクオンタムは、スケーラブルなゲルマニウムスピン量子ビットプロセッサの開発を進めています。今回の投資はイノベーションインダストリーズなどが共同主導し、EU からの助成金も含まれています。
資金調達と同時に、18量子ビットの半導体スピン量子ビットプロセッサを発表したとありますが、スピン量子ビットの特徴は何ですか？
ゲルマニウムスピン量子ビットは、シリコンベースの半導体製造技術との互換性が高く、既存の半導体インフラを活用できる可能性から注目されています。18量子ビットプロセッサは、大規模システムへの発展を示唆しています。
CEO の方は、100万量子ビットシステムへとスケールする準備ができていると強気なコメントをされていますが、この技術の今後の見通しはどうですか？
この成果は、半導体スピン量子ビットが商業規模での製造へと移行する可能性を強く示しています。製薬、材料化学、最適化問題など、多岐にわたる分野での量子コンピューティング活用を加速させるでしょう。
欧州でも着実に量子技術の商業化が加速しているのがわかりますね。日本からも明るいニュースですね。オーイスト発のスタートアップ、キュービットコアが 15.3 億円もの資金調達に成功したと聞きました。どんな技術を開発しているんですか？トロイさん。
キュービットコアは、分散型4トラップ量子コンピューティングアーキテクチャの研究開発を加速させます。SBI インベストメントが主導し、マイクロ光共振器を用いたフォトニックインターコネクトが核となる技術です。
分散型4トラップ量子コンピューティングアーキテクチャというのは、量子コンピューターのスケーラビリティの課題を解決するアプローチということでしょうか？
その通りです。イオントラップ方式は忠実度が高いものの、量子ビット数を大規模に増やすスケーラビリティに課題がありました。複数の QPU 間を光で高速かつ高忠実度に接続することで、大規模化を目指しています。
2026年にはクラウドアクセス可能なプロトタイプ、2028年には誤り訂正機能付き、2029年にはさらに進んだシステムを計画しているとありますが、具体的なロードマップがあるんですね。
ええ、長期的には高精度 QPU 技術を量子リピーターシステムに応用し、量子インターネットの実現にも貢献することを視野に入れています。数百万量子ビット規模の量子コンピューター実現に有望なアプローチです。
日本のスタートアップが量子インターネットの実現にも貢献する可能性があるというのは、とても夢のある話ですね。続いて、日本企業の量子コンピューター導入に関するニュースですね。IQM と東洋コーポレーションが提携して、日本初の企業向け量子コンピューターが導入されるとあります。これは画期的なことではないでしょうか？
ええ、スージーさん。フィンランドの IQM ゴンタムコンピューターズが、東洋コーポレーションにフルスタックの二次量子ビット量子コンピューター、ラディアンスを販売しました。日本企業が導入する初の企業向け量子システムです。
日本の量子技術に関する国家目標、例えば2030年までに国内ユーザー1000万人達成という目標にも貢献するとありますね。具体的なメリットは何でしょうか？
このシステム導入は、日本の量子エコシステムを強化する上で重要です。企業が量子コンピューターを利用できるようになることで、理論段階にあった量子アプリケーションの実証や開発が加速し、新たなビジネスチャンスが生まれることが期待されます。
人材育成も重要な焦点と書かれていますが、どのような影響があると考えられますか？
システムの運用・活用を通じて、専門的な技術人材の育成が促進されます。東洋コーポレーションは、日本の産業界と研究コミュニティを支援し、日本の量子戦略推進に大きく貢献することを目指しています。
日本が量子技術で国際競争力を高めるための一歩となるニュースですね。今後の展開が楽しみです。トロイさん、量子コンピューティングの歴史と最近のブレイクスルーについてですね。 特に2025年が画期的な年だったと書かれていますが、どのような進展があったのでしょうか。
2025年は、実用規模の量子コンピューティング達成に向けて量子誤り訂正、QEC が普遍的な優先事項となった画期的な年でした。日本が公共の量子投資を約80億ドルに大幅に増額したことも特筆されています。
日本がそれほど大規模な投資をしているんですね。QEC が最優先事項になったというのは、なぜですか？
QEC は、量子ビットがノイズによって誤った状態になるのを防ぎ、安定した計算を可能にするための技術で、大規模な量子コンピューターには不可欠だからです。Google のウィロー超伝導量子プロセッサも式1以下の QEC を実証しました。
クオンタムエコーズというアルゴリズムが最初の検証可能な量子優位性を主張したともありますが、これはどういう意味ですか？
量子優位性とは、特定の計算タスクにおいて、量子コンピューターが既存の最速の古典コンピューターを凌駕する性能を示すことです。この実証は、さらなる技術競争と投資を呼び込むでしょう。
量子コンピューティングが研究段階から実用化へと移行しつつあることを明確に示す、重要なマイルストーンが続いているんですね。トロイさん、今度は量子誤り訂正、QEC に関する画期的なニュースですね。クエラーがわずか2つの物理量子ビットで論理量子ビットを構築できると発表したそうですが、これはどういうことですか？
スージーさん、これは本当に画期的な進展です。現在の QEC プロトコルは、一つの論理量子ビットに数百から数千の物理量子ビットが必要です。クエラーはわずか2つの物理量子ビットで論理量子ビットを構築可能であることを示しました。
物理量子ビットがそんなに少なくて済むというのは、コスト面やスケーラビリティの面で大きなメリットになりますよね。
その通りです。この成果は現時点ではメモリ量子ビットに対してのみ適用されますが、メモリ量子ビットの効率的な保護は、大規模な量子プロセッサ全体の性能向上に不可欠です。巨大なオーバーヘッド削減の可能性を秘めています。
なるほど。メモリ量子ビットでも、効率化できるのは大きな進歩ですね。クエラーのジェミニモデルはすでに260物理量子ビットを搭載し商用提供されているとありますが、中性原子技術の今後の見通しはどうですか？
中性原子方式は、高いスケーラビリティと長時間のコヒーレンスという利点があります。この2対1の量子ビット比での QEC は、中性原子システムの競争力を高め、将来の量子コンピューティングのランドスケープを大きく変える可能性を秘めています。
物理量子ビットの数を劇的に減らせる可能性を秘めているのは、実用化に向けて非常に明るいニュースですね。トロイさん、最後のニュースは、NVIDIA がオープンソースの量子 AI モデル、NVIDIA アイシングを発表したという話題ですね。AI が量子コンピューターの精度や誤り訂正を向上させるというのは、まさに最先端の技術の融合といった感じですね。
ええ、スージーさん。大規模で実用的な量子アプリケーションには、量子プロセッサのキャリブレーションと量子誤り訂正、QEC におけるブレイクスルーが不可欠です。NVIDIA は AI がその中心的な役割を果たすと強調しています。
この NVIDIA アイシングは具体的にどんなことができるんでしょうか？
NVIDIA アイシングは、QEC とキャリブレーションのための AI ツールを提供します。イシングキャリブレーションは量子ビットのキャリブレーションプロセスを高速化し、イシングデコーディングはデコーディング速度を最大 2.5 倍、精度を3倍向上させると報告されています。
デコーディング速度が 2.5 倍、精度が3倍も向上するというのは、すごいですね。AI が量子コンピューターの性能向上にここまで貢献できるとは驚きです。
AI を活用することで、これまで人間が行っていた複雑で時間のかかるプロセスを自動化、最適化できます。これにより、量子コンピューターの開発サイクルが短縮され、より大規模で安定したシステムが早期に実現されることが期待されています。
AI と量子コンピューティングの融合が、量子コンピューターの実用化をさらに加速させていくんですね。これは、今後ますます注目される分野になりそうです。
今週のニュースを総括すると、量子コンピューティングは研究段階から実用化へと明確にシフトし、量子誤り訂正、スケーラビリティ、そしてセキュリティの課題解決に向けた具体的なブレイクスルーが相次いでいると言えるでしょう。 日本を含め各国政府の大規模投資やスタートアップ企業の成長、さらに AI のような関連技術との融合が、この分野全体の加速を強力に後押ししています。
そうですね。9デーの脅威が現実味を持つ一方で、ポスト量子暗号への移行、そして対象外性量子コンピューター実現への道のりも着実に進んでいることが分かりました。イオン級の商業的な成功や、日本の企業、スタートアップの活躍など、日本の存在感も増しているのは嬉しいですね。今後、量子コンピューターは様々な産業分野で革新をもたらし、私たちの未来を大きく変えていくことは間違いありません。トロイさん、今週もとてもわかりやすく、興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
それでは、量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。来週もお楽しみに。